日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今週はね、はい、夏休み中にこの番組を聞いている方も多いんではないでしょうかね、はい。さて今回はこの夏気になっている人も多いだろうね、スマートフォンとタブレット端末についてたっぷりとお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はスマートフォン&タブレット最強の2台と題してお届けします。
はい、私の周りでもスマートフォンやタブレット端末持ってる人が増えてきました。
そうですね、
はい、私も iPhone を愛用してるんですけどね、
はい、ここに来てね、はい、一気にね増えてるんですよ ね。Apple の、ね、iPhone3G の上陸からもう3年が経つんですけども、はい、今のスマートフォンはモバイルスイカも赤外線通信も、そしてそのワンセグ録画もできるモデルというのが増えてきたんですね、うんうん。あとタブレット端末も高性能になってきています、はい。でこれらをね一緒に持ち歩けば、いわゆるそのモバイルパソコンというのはね不要と言ってもいいくらいになってきてはいるんですね、うん。
はい、さあそれではまず番組前半ではスマートフォンについて取り上げていきましょう。スマートフォンの昨年度の国内の出荷台数は前の年のおよそ 3.7倍、うん、855万台ほどと言われています。はい、中でも Google の Android OS が急激に勢力を広げて出荷台数で iPhone を抜き去りました。
はい、iPhone は iPod の、ね、ユーザーを、ね、取り込みながら、はい、アプリで機能を拡張できる便利さが受けてスマートフォンブームというのを巻き起こしたんですよね。だけれども iPhone はソフトバンクモバイルだけの取り扱いですよね、はい。それに赤外線通信とかワンセグ、お財布携帯といったその日本で独自に進化を遂げてきた携帯の機能というのには対応していないんですね。はい、そのためにその乗り換えをね、まあ、ちょっとためらったりとか、iPhone を購入しても携帯機能を使うために2台持ちする人というのも多かったんですね。
はい、さあそして一方 Android はそんな iPhone の弱点を埋めて躍進しているんですね。はい、まず Android 端末は NTT ドコモ、うん、au、ソフトバンクの3社すべてが投入して製品のラインナップも幅広いんですよね。
そうですね。
それにこの番組でも何度も紹介しましたが、 Android OS の特徴は無償で公開されているオープンソースの OS だということです。はい、まあ、クローズドな Apple の iOS とはもう対照的ですよね。
そうですよね。はい、でそのためにね、その Android は赤外線通信とかワンセグ、お財布携帯といったその日本独自の機能を追加することができるんですね。はい、去年11月に au から発売された IS03 というのはね、赤外線通信、そしてワンセグ、お財布機能というのを搭載したんです。でこれ以降発売された Android 端末では携帯機能を搭載した機種というのが主流になってきたんです。はい、でそれにね、その電子マネーや着歌といったサービスね、これも Android への対応が進んでるんですよね。iPhone と比較すると少ないと言われてきたアプリも7月時点でおよそ20万に、ね、増えたんですね。スマートフォンの最大の特徴であるアプリによる機能拡張の幅というのも確実に広がってきてるわけです。
はい、ということは携帯で利用してきた機能は Android 端末でも同じように使えるようになったということですか。
そうなんですね。
はい、それならもう2台持ちする必要もなくなりますよね。
で、まあ、そこでね、その携帯から Android 端末に乗り換えても不自由しないのかというのを、まあ、ちょっと調べてみたんですよね。
はい、
で、まあ、調査ではその電話やメールといった基本性能、それから赤外線、ワンセグ、お財布携帯のその日本独自の機能まで Android 搭載スマートフォンでの対応状況というのを調べてみたんです。はい、まず基本性能の通話なんですが、県外や電源オフの時に必要となる留守番電話サービスとか、はい、迷惑電話をブロックする着信拒否設定というのは携帯キャリア3社とも対応してるんですね。
はい、
ただソフトバンクだけ自分にかけてきた相手に聞かせる待ち受け音楽サービスには対応してません。
はい、
あとこれらのサービスはキャリアによって料金とか申し込みが必要だったり必要でないといった違いがあるのでね、注意が必要なんですね。それからそのスマートフォンには簡易留守録機能というのがない機種というのもあります。
はい、
で次にね、そのメールについてですね。はい、携帯キャリアが提供するキャリアメール、例えばそのアットマークドコモ NEJP とかアットマークイージーウェブ NEJP といったメールですね。
はい、
でこれらはねスマートフォン用のプロバイダーサービスに入れば利用できるんです。あとそのデコレーションメールとか顔文字絵文字にも各社とも対応しているので、まあ、その携帯とね同じ感覚でメールを送ることができるんですね。
はい、これいいですよね。アドレスや画像の交換に使う赤外線通信機能、それからワンセグ機能への対応も進んでいるということです。で赤外線通信機能は今年の夏モデルではドコモの一部機種を除いてほとんどのスマホに搭載されました。ワンセグ機能は見ることはできても録画ができないものがあるので機種選びには注意したいところです。
はい、であと財布携帯機能ね、はい、これは他の機能と対応状況というのがちょっと違うんですね。はい、搭載機種というのは増えているんですけれども、うん、実際にサービスが使えるかどうかはサービスを提供する会社によって差があるんです。で電子マネー系を見るとエディやクイックペイ、ワオン、ドコモの ID というのはスマートフォンで利用できるんですけれども、ナナコは年度内に、ね、対応の予定なんですね。はい、あとその航空会社のチケットレス搭乗サービスも ANA というのは対応しているんですけれども、JAL の対応時期はまだ決まってないという感じなんですね。
さあそんなお財布携帯機能に大きな変化があった、はい、ということです。先月23日にモバイルスイカがスマートフォンに対応したということなんですね。
そうなんですね。これはね本当に待ちに待ってたという人も、ね、はい、多いんですけれどもね、スイカは乗車券、定期券利用に加えて電子マネーの、ね、利用者も多いですよね。うん、スマートフォンユーザーや乗り換えを考えている人には嬉しいニュースとなりました。はい、でそれにね、ウィジェット機能で残高を簡単に確認できるといったようなそのスマートフォン独自の機能も搭載されています。
いいですよね。そしてさらに先月20日には携帯文化の象徴的サービスといってもいい着歌、はい、これがドコモのアンドロイド端末からスタートしました。着歌フルも間もなく始まる予定です。さらにグリーやモバゲーといった携帯ゲームも徐々にスマートフォンに対応したアプリが増えてきてますね。
そうですね。こういったそのゲームをやってるから変えられないっていう人も実は多かったりとかしたんですよね。はいはい、つまりねそのアンドロイド搭載スマートフォンというのは必要な機能が搭載された機種を、まあ、選べばね携帯と同じような使い方ができるというふうに言えるんですね。
はい、では実際にどのアンドロイド搭載スマートフォンが使いやすいのか日経トレンディ本誌の評価を一部ご紹介しましょう。はい、今回はですねアンドロイドの最新スマホを処理能力からカメラまで10の要素で徹底チェックしました。はい、さらにこれを53もの項目に分けて横並びでチェックしています。各機種の項目ごとの評価は本誌の方を読んでいただくとして総合成績は星で記録しています。最高で星5つ、最低で星1つです。で特に重視した項目は処理能力とバッテリーです。
はい、今回の、ね、そのチェックで、非常に好成績を残したのは対照的な2機種だったんですね。はい、でそのうちの1つは星 4.5 を獲得したアクオスポンですね。はいはい、こちらはドコモ、au、ソフトバンクから発売されています。
はい、
でこのねアクオスフォンはバランス型の端末と言えるんですね。
はい、
これまでの携帯もね意識してその徹底的に作り込んだ基本性能に加えて CPU の性能というのも高めだったんですね。はい、画質とか操作性といったそのカメラ機能の完成度もトップだったんですね。つまり総合力でリードするまさに万人向けのモデルと言っていいでしょうね。
はい、さてもう一つの機種は星4つを獲得したサムスン電子のギャラクシー S2 です。こちらはドコモの端末ですね。
はい、ギャラクシー S2 はねその万能ツールといえるスマートフォンにとって特に重要な処理能力の高さで、まあ、他を圧倒してるんですね。はい、電池の持ちがいい点も評価できます。
うん、ただ一方で日本向け仕様や電話機能の項目では評価が B- とちょっと低いですよね。
そうですね。まあその赤外線通信とお財布携帯には対応していなくてあと防水仕様でもないんですね。はい、そしてその電話帳はグループ分けはできるんですが発着信履歴の区別や簡易留守録もありません。まあ、そうした点を、ね、踏まえて評価したんですね。
はい、今発売中の日経トレンディ9月号では全部で11の機種のアンドロイド搭載スマートフォン徹底比較しているんですよね。
はい、
どのスマートフォンにすればいいのか悩んでいる方参考にしてみてください。でその他にもアンドロイド端末のセキュリティ対策、そして各キャリアの料金プラン、おすすめ周辺機器に iPhone5 の完全予想などもう超盛りだくさんの内容になっています。番組では、ね、一部しか取り上げてませんので、はい、ぜひご覧ください。さあここまではスマートフォンについてお届けしました。番組後半はタブレット端末について取り上げます。 Weekly, 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 K-Trendy.
週刊日経トレンディ、今週はスマートフォン&タブレット最強の2台と題してお届けしています。番組後半はタブレット端末についてです、
はい、タブレットに最適化された Android 3.0 が2月に登場してから半年が経ちましたよね。すで、はい、にその改良版となる Android 3.1 も公開されて、これらを採用した Android タブレットの製品が次々と発売されています。こうしたタブレットはパソコンやスマートフォンとどこが違うんでしょうか。
はい、まずその大きさですね。それが使い方に大きく影響してくるんです、はい。スマートフォンの画面サイズは4型前後なんですけれども、うん、タブレットだとそれが10型まで大きくなるんですね、はい、ということは一度に表示できる情報量が増えて、画面上に現れるキーボードも大きくなって、その文字入力も、ね、しやすくなるわけですね、はい、ただ一方でサイズが大きいので、持ち運びがまあしにくいという弱点もあります、はい、画面サイズが同じくらいのモバイルパソコンと比べると、その長い文を入力したり、表計算ソフトにいくつもの数値を入れるといったような作業はね、キーボードがある、まあ、パソコンが圧倒的に有利になるわけなんですね、はい、ただウェブサイトを見たり、メールで届いた資料を確認したりといったようなね、それぐらいの作業であれば、うん、キーボードはまあ必要ないですよね。その場合より軽くて持ち運びがしやすくて、さらにバッテリーが長持ちというタブレットのメリットが生きてくるわけです、はい、で最近ではね、スマートフォンのユーザーが次の1台としてノートパソコンではなくてタブレットを検討するっていうことも増えてるんですね。外ではデータの入力よりも、まあ、見るといったね、はい、そういったことが多いですよね、はい、タブレットで十分に賄えるということになるんですね、
はい、ではスマートフォンとの2台持ちを考えた場合に、タブレット最強の1台っていうのはどの製品なんでしょうか、うん、
タブレット市場で今最も売れているのは Apple の iPad 2ですね。iPad の大きな魅力というのは、まあ、質量ともに豊富なアプリですね、は
い、そうですね。 Android マーケットで提供されているタブレット専用アプリの本数が現状では数百本しかないのに対して、 App Store で提供されている iPad 専用アプリの種類は7月時点で10万本を超えているんですね、
はい、まあ、その数だけではなくてね、うん、アプリをその配布するサイトの使い勝手にも大きな差があるんです。で現状の Android マーケットはタブレット向けとスマートフォン向けの区別がなくて、はい、タブレットに最適化されたアプリを見つけるというのがちょっと難しいんですね、それにキャリアやハードのメーカー、ソフトのメーカーがそれぞれ運営するアプリストアというのもあるので、うん、そのバラバラに運営されていて使いにくいということもあるんですね、
はい、
一方で iPad のアプリはもうその単純明快でね、App Store だけで提供されてるんですね、はい、iPad からアクセスした場合は iPad 専用か iPad と iPhone の両方に最適化されたものだけが表示されます、うん、あと過去の購入履歴をもとにね、別のアプリを進めてくれる機能とか、はい、売れているそのアプリのランキングなども便利に使えます、はい、Android マーケットが App Store 並みの、ね、使い勝手になるにはまだちょっと時間かかりそうですね。
ということは Android と iPad ではアプリの充実度に差があるということですね。
ただね、その日常的に使うアプリというのはウェブブラウザーとかメールに限られる人が多いはずなんですね、はい、そこでね、 Android タブレットと iPad の標準で搭載しているアプリの使い勝手というのも比較してみたんです。でまずはね、利用頻度の高いウェブブラウザーなんですが、 iPad と Android の最大の違いは、まあ、フラッシュへの対応ですよね。で iPad が搭載するサファリはフラッシュに対応していません、うん、一方で Android のブラウザはフラッシュをインストールすれば OK なんですね、
はい、フラッシュはゲームや動画サイトだけではなくて、ニュースサイトで写真を拡大するときなんかにも幅広く使われていますもんね。
そうですね、つまりね、その多くのサイトを表示できるという点では Android がまあ勝るわけです、はい、ただ動作の滑らかさではね、 iPad が有利なんですね、うん、画面をスクロールする速度自体というのは変わらないんですけれども、はい、Android はカクカクとした動きになってしまうんですね、うん、で指で2回叩いて画面の一部を拡大する操作ではね、 iPad の方が明らかに早く表示されるんですね、はい、拡大する範囲も iPad の方が的確です。で細かいところではね、本体を横から縦に持ち替えた時のその違いが気になるんですね。 iPad はディスプレイの幅に収まるように自動的に横幅が、まあ、縮小されるんですけれども、Android では文字の大きさを優先するので、ま
あ、
サイトの右側が画面の、ね、外にはみ出してしまうんですね。
そういった違いも実際に使ってみないと分かりませんよね、うん、大切なことですよね、うん、 さあそれではメール機能どうでしょう。
はい、メールはね、Android は G メールを前提としています、うん、でその他のメールは別のアプリで対応してるんですね。一方で iPad は一般的なメールサービスをまとめて利用できます。その部分を除けば閲覧とか送受信の使い勝手というのはあまり変わらないです、
はい、
あとその YouTube ね、こちらは Android の方がメニュー画面の動きというのが派手なんですが、うん、動画を見るときには大きな差はないです、
はい、
で地図はね、Android の方が高機能なんですね、うん、Android の地図では指で、まあ、自由に向きを回転させたり奥の方に傾けて幅広い範囲を見ることができるんです、うん、例えばそのカーナビのようにね、地図が回転すると文字も自動的に回転するんですね、これに対して iPad の地図は画像データを拡大縮小ということをしているので、うんうん、コンパス機能を使って、地図を回転させると文字も同じように回転してしまってね、読みにくくなってしま
う。確かに、まあ、これらの機能で決定的に違うのはブラウザーがフラッシュに対応しているかどうかということですね、はい、それ以外の部分では Android と iPad どちらを選んでも十分に活用できそうですね、
はい、とは言ってもね、 iPad なら10万本を超える専用アプリから自分の使い方に合わせたものを選べます、
はい、
電子書籍といったようなサービスもね、まずは iPad からというケースが、まあ、多いんですよね。あとその周辺機器もね、非常に豊富なんですね、
はい、
現時点でのタブレット端末の最強の1台というのは、まあ、依然として iPad 2という状況が続いています。
はい、さて今発売されている日経トレンディ9月号では Android タブレットの最新モデルも比較しています。それからこれから発売される注目のタブレット端末もご紹介していますよ。本誌もぜひチェックしてみてください。今週の週刊日経トレンディはスマートフォン&タブレット最強の2台と題してお届けしました。イチゴーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は1号さんをお迎えしてお届けします。1号さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はスマートフォン&タブレット最強の2台と題してお届けしていますけども、スマホ関連のね、つぶやきもすごくたくさんされていて、
まあそうですね、結果的に
結果的にですねさあそれでは早速ですけれども、今回ご紹介していただくアイテムもしくはサービスは何でしょうか。
A01SH というタブレット端末を。
A01SH、
はい、SH ならまあシャープ製という意味なんですけれど、はいはい、こちらがですね e モバイルから発売されるタブレット端末になりまして、
e モバイル、はい、
で何がいいかというと、もう一言で7型であるということです。こちらですね、個人的な趣味になりますけれど、 iPad 2がいかに薄く軽くなったといっても重いんです、
は
い、
それ
は持ち歩くものとしては、手で持った時に重いとか、それ以上にですね、常に持ち歩く時にカバンのかかっている肩が痛くなってくるというですね、これがもう常に 600g 近いものをですね入れているというのはなかなかまあしんどいものがあるんですけれど、このまあ7型というサイズはまあ 390g とかですね、それぐらいになりますので、次元が違うということでしてね。
重さが、ね、全然違ってきますね。
うんうん、まあ、ちょっと欧米にはこのノイズはなさそうなんですけれど、うん、まあ、その7型というサイズがですね、もう増えてほしいなと思っているんですが、うん、今までちょっと残念なことにですね、まあ、去年の秋に出た、まあ、ギャラクシータブというものしか、はい、実質的にも本格的なものはなくてですね、うんうんうん、でこのギャラクシータブというのが出た時代にはそのアンドロイドのタブレットに最適化された OS というのはなくてですね、スマホの OS がそのままあるので、若干まあちょっと使うアプリとかですね、いろいろまあもろもろ間延びしたような感じになっていたりしたんですけれど、まあ、今回の端末はその 3.2 というですね、まだ国内に上陸していなかった最新のまあ OS が入っていまして、でしかもそのスペック的にもですね、テグラ2というですね、その CPU が、まあ、この最近の10型のタブレットでもまあ標準になっているようなですね、高速のまあ CPU が入っているということでですね、でしかもこれまあシャープ製でですね、ガラパゴスという電子書籍リーダーがあったと思うんですけれど、あちらの新モデルという位置づけでもあり、あの機能も載っているんですね。まあ、個人的に持っているまあギャラクシータブから買い替えてもいいかなと、まあその選択肢に入るまあ端末ということで注目したいなと思っております、
はい、さあそれでは恒例の1号図スコアいきたいと思います、10点満点でですね、ホニャララ度何点でしょうか。
まあ、これ待ってました度8点ぐらいですね。
待ってましたと7型に加えてあとはサービスの幅も広がっているということで、はい、ということで1号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けしていきます。今回ご紹介したのは e モバイルの A01SH でした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
本当にね、そのスマートフォンを持つ人周りで増えてきましたよね。で、まあ、特にね注意したいのがウイルスなんですね、はい、今年に入ってからアンドロイド端末を狙ったものが、ね、急増していて、はい、まあ、感染するとアドレス帳の個人情報といったものが第三者へ流出する危険性が出てきてるんですね。その分ね、そのリスクというのも高まってきてるわけですね。
そうですよね、
そういったこともあるんだということをよくまあ理解してね、セキュリティ対策っていうのはきっちりした方がいいですよね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。